地域経済がわかるリージョンラジオ。地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオ。皆さんこんにちは。パーソナリティのケースビー瀬戸内海放送アナウンサー滝川夏樹です。
はい、ナビゲーターを務める AI 代表理事の木下仁です。
お、久しぶりに聞いたこの
嬉しくなる
はい、同じく、ニュースピックスリージョンの郷拓磨です。
地域経済の未来をディープに深掘りしていく内容でお送りしているこの番組、ただいまシーズン3の準備中ということで、しばらくの間特別企画をお届けしています。今回は久しぶりに木下さんが海外出張から帰ってきました。お帰りなさい。
はい、
嬉しい、
ね、ちょっと年末以来ですね。どうも、
はい、そうですよね、そうですね、やっと揃いました。
早いもんで、
はい、
はい、もう年度末ですね、
うん、もうね、本当にあっという間に2ヶ月経ってしまって、
うん、そうですよね、
相当3人揃うのが本当久しぶりって感じですよ ね実は。
あ、
一応ね、その間に放送は続いてましたけど、
うん、
はい、そうですよね、ね、
そう、木下さん抜きでね、あの、はい、我々、はい、2人で細腕繁盛期やってたんですよね、
はい、頑張ってました
細腕繁盛期いやいや、まあそんなことはなく、うん、まあでも、まあ、あっという間に時は過ぎたんですけど、結構日本は激変ですね、はい、その間に。
そうですね、本当にね、
ね、地震があったり、なんかね、はい、飛行機の事故があったりって、正月もね、なんかかなりね、すごいびっくりしましたけど、
はい、
波乱の幕開けで2024年始まったわけですけど、はい、まあそんな中で木下さんが1ヶ月間ほど、まあ、海外に行ってたんですよね、
はいはい、
そうですね、はい、1ヶ月ちょっと1週間ぐらいかな、うん、だから5週間ぐらいですかね、
うんうん、ちょっとなんかお帰り会なんで、まずはちょっと木下さんが海外で何しに行って、はい、あ、まあ、どこで何してたのみたいなちょっと土産話を聞かせていただきたいなと、
はいはい、お願いします。
オーストラリアに行ってたんですよ今回、
うんうん、
はい、
で、これ、僕、人生において、毎年、過去の自分の人生でやったことがないことを、3つ達成するっていう、なんか、勝手自分ルールがあってですね、毎年。
へー、すごい。
まあ、私も今年、今41ですけど、42になるので、うんうんうん、そうすると、だんだん、ほら、手抜きを覚えるでしょ、年取ると。
だから。癖でね、癖でやれることやっちゃうみたいな。
そうそう、なんか、楽してできちゃうことがいっぱい出てくると、はい、その得意技みたいなので、うん、なんか波動拳ばっか打つみたいなの始めちゃうから、
はいはいはいはい、
やっぱり普段じゃないことをあえてやるっていう意味で、まあ、過去の人生でやったことないことを3つを必ず達成するっていうのを自分ルールにしてて、ね。
さすが。
そう。でも3つぐらいで結構まあまあできるんですよ。なんか、で、今回、まず僕、南半球に行ったことがないんです。
おぉ。
だ、南半球行ってみたい、
うん、はいはいはい、季節がね違うからね、
そうそう、ね、こっちが冬だけど向こうは夏っていうこの差をですね、まず体験してみたいのと、あと北半球と南半球で水を流した時の渦の膜方向が逆、
はいはいはい、
逆ってね、
コリオリ力みたいな
やつ、体感してみたい、それ確かに、
そうそう、で、はい、まあ、それをちょっと確かめに行きたいと思ってですね、
は
い、
うんうん、
そうで、あとはやっぱり一週間、二週間とか出張で行くことあっても、一、うん、ヶ月をオーバーしていくっていうのはあまり僕な、今までやってなかったので、これはまあ、一ヶ月ぐらい行くと、まあやっぱり何ですか、時間としては、ちょっと暮らしに近くなるっていうか、
確かに、
やっぱりね、一ヶ月外食をずっとするわけにいかないので、やっぱり会食もするんですけど、うん、なんか知り合いであったりとか、向こうのちょっと連絡を取り合ってた方とかと、ただまあ間は、自炊っていうか、
スーパーで買い物して、
そうそうそうそう、だからキッチン付きのね、部屋を借りてそこで生活をしていくっていう。で、もう一個は僕本当はね、やっぱり高校とか大学の時に海外とかにやっぱりね、ちょっと留学とかしてみたいなとかって、
うんうん、
中学時代とかはあったんですけど、
うんうん、
まあいかんせんちょっと街づくりみたいなこと始めてしまったので、
高校生で始めちゃったから
そうなんですよ。で、会社とか始めちゃったからいけないじまいだったんで、今回まあなんか40代のうちにまあ機会があれば海外の中で大学とか、なんか大学院とか行ってみたいな、みたいなのもあるので、うん、じゃあちょっとそういう勉強をもう一回再開する意味でも、うん、向こうのね、その語学学校とか、なんかいろんなアクティビティのスクーリングですね、うん、なんかワイナリーの勉強するプログラムとか、うん、そういうのをいろいろ体験してみたいなってなって、そのあたりをね、3つ組み合わせて達成するのに、ちょっとオーストラリアにドーンと行ってきた。
へぇ、あ、一気に。今年の分、
はい、
そうそうすごい、
もう1ヶ月で実績をクリアしてしまった。
そうなんですよ、はい、今年はなんか肩の荷が下りたみたいな感
じあ、じゃああれなんですね、今後本格的にひょっとしたら留学するかもしれない、そのちょっと前取材というか、
そうそう、 今やっぱオンラインもあるんで、そうそう、オンラインもあるから、海外だけど、オンラインでやりながらスクーリングはリアルでやるとかいろいろあるし、あとは街づくりとかね、地域分野も当然海外いっぱいいろんなプロジェクトあるので、そのあたりもね、やっぱり今後、まあもうちょっとね、突然死しない限りはもうちょっと生きると思うので、そうすると日本の中も面白いし、もうちょっと外の世界ももっともっと知っていきたいっていうのはあるので、はい、そのあたりのオプションをね、やっぱり、本当はもうちょっと早くね、10代、20代でって思ってたのが、ちょっと、バンクルアスがあるんで、まあ、ここら辺でまだ元気なうちにうまく挑戦しようかなっていうので行ってみたって感じですね。
なるほど。じゃあちょっと、あれですね、せっかくなんで、なんかオーストラリア行ってきて、感じたこととか考えたことみたいのを、ちょっと今回、木下さんが気になったトピックをキーワードに掘り下げるっていう感じでやっていきたいんですけど。
気になる。
なんか、気になったこと、1個目のテーマは木下さん、何ですか？
ああ、だから、そうですね。オーストラリアの、人口構成の話をちょっと、しようかなと思ってて、オーストラリアって今2500万人ぐらいの人口なんですよ。
はい。
で、オーストラリアその2500万人のうちの半分の人口が、すでにオーストラリア生まれじゃない人たちなんですよ。
はいはいはいはい。
で、半分の方は、どこかの国で生まれて、何らかの形でオーストラリアに来た人たちということで。
まあ、いわゆる移民ですよね。
そうですね。だから、海外から私なんかも行ったとしてもですね、つまり、日本でいう外人みたいな扱いにはならない。
なるほど、なるほど。
もう、あらゆる人が違うルーツで来てるのが当たり前だし、自分がオーストラリア生まれでも、お父さんとお母さんはオーストラリアじゃない人っていうのももうザラなんですよね。みんなミックスの人たちばっかりなんで。だから、このアイデンティティとして、やっぱり移民国家特有のその、寛容さというか、あんまりそこに関してのレギュレーションっていうものは存在しないっていうのが、一個あってですね。
特徴なんですね。昔のアメリカのメルティングポットって言われてる感じと似てるんです
ね。そう。人種のるつぼね。そうそう。だから、で、あとそう、もう一つびっくりしたのは、やっぱりね、この移民国家としてはですね、アメリカに対しての対抗心が非常に強い。オーストラリア。
ああ、そうなんですね。
そうなん。
極めて強い。オーストラリアの方がいい国だって自分たちは非常に思ってる。
なるほど、なるほど。
でもこれは素晴らしいことだなと思ってて、日本人は過剰に自分の国がダメだと思ってるから、
はい、
確かにね、自己肯定感が低いかもしれないですね。
そう、特にこの30年自信を失っちゃったみたいなところもあって、
うん
うん、でもやっぱり比較すれば日本の方が全然生活しやすいのはもういろんな人たちも言ってるし、行ってみたい、行ってみたらすごい驚いたみたいな話がいっぱいあって、日本の人気は高いなと。で、ちょうどそのワイナリーのを巡るっていうプログラムを参加したときに、
はい、
僕はなんか平日とかに行ってるから、普通みんな言うても働いてるわけなんで、大体リタイアした世代の人たちが来る。
はいはいはいはい、はい。
そうそう。で、その大体なんかいろんなところがアメリカから来てるとか、イギリスから来てるとか、あとはニュージーランドからなんか隣でオーストラリアまで、なんか、甥っ子のなんか結婚式で来てるっていうのは、明日が結婚式なんだけど今日暇だから参加したっていう風とか、なんか世界中からいろんな人たちが参加してて、でその人たちとなんか話を一緒になってしてたら、みんないろんなバックグラウンドあったんですけど、やっぱりいろんな国をめちゃめちゃ旅してるんですよね。で、いや日本どうですかって言ったら、いや行ったことあるって人と、行ったことないけど絶対行ってみたいって言って、でニュージーランドなんかもなんか行ってみたい国ランキングで今日本が1位だよみたいな話をしてて、
そうなんだ。
そう。だからそれぐらいやっぱりちょっと興味があるし、すごい注目されてるんですけど、なんかオーストラリア人ほどそんなに自分たちのアイデンティティに対しての誇りみたいなものは、ちょっと日本は今希薄かなっていうのも感じたりはしたんですけど。
なるほどね。
そう。で、その人たちが、今、こうやってどんどん入ってくるんですよ。みんなに移民にめちゃめちゃ選ばれてて、移民先として。はいはい。いわゆる移住先としてですね。だから、今回もそういうランゲージスクールとか行くと、当然日本人が少なくてですね、まだまだ、まだまだって昔は多かったんだけど最近は少ないみたいで、でやっぱ韓国の人、あと台湾の人はめちゃめちゃ多い。で、そうで一部ロシアの人も来たりして、
へ、
そうそう、なんでって言ったら、自分の国に帰ったらちょっともう戦時体制だから、もともと軍にいたこともあるから呼び出される可能性があるから移住したい。
なるほど。
それは切実だねみたいな。
そういう理由もあるのか。
で、なんか普通の公立学校とか通ってると、当然ロシアは、ソ連時代からの一応ね、プライドがあるんで、英語教育はないわけですよ。
そうでしょうね。
そう、だから大人になってからゼロからやるっていうのの大変さっていうのは、そうそう、見てて思いましたよね。
なるほどね、確かにね。
あとは中国の子とかは、大体中学生ぐらいで来て、高校からオーストラリアの学校に入るっていうのを、親が選ばせようとしてる人たちが結構来てってですね。
それ結構冬なそうってことですよね。
そうですね、うん、やっぱ話聞いてると、あのお父さんが上海とかで会社やってるとか、そういう人たちが、あ、なんかやっぱ中国の中で今後っていう選択肢はもうおそらく親は考えてない。
なるほど。
でもまあまあ息子的にはなんかちょっと無理やり連れてこられた感ある感じです。
いや、ちょっとデータ的に言うと、さっきちょっと調べたんですけど、はい、今その総人口が2550万人で、
はい、
50年間で人口が2倍に増えてると。
うん、
で2017年間の4年間だけで100万人以上を海外から、受け入れてるっていう、
うんうんうん、
だからすごいスピードで、だからこれ移民が増えてる。
そうそう、まあ基本やっぱりある程度そのやっぱり学校とか卒業してとかそういうプロセスを選ぶ人たちが多くて、だから大学から来る人ってすごい多いんですよね、やっぱ聞いてみたら、
うんうんうん、
で海外からの留学生には、あの、授業料とかやっぱ高いんですよね。自国民よりも。
なるほど。
条件。
はいはいはい。
で、まあ、これは結構アメリカとかのね、州立大学とかも昔から、まあ、同じ話なんですけど、そう。だけど、それを上げてもなおいっぱい来るから、今、やっぱりその数をちょっとセーブして、徐々に増やさないと、一気にドーンと増えちゃうと結構問題が
いっぱい起きる。ちょっとね、いろんな問題が起きちゃいますよね。
そうそう、まあ、仕事の問題、あと住居の問題とか含めて、やっぱりじゃだんだんと都市規模を大きくしていくのはいいけど、いきなりガンと上げられないので、で、このあたりとかも多かったり、あとは土地の需要がね、やっぱオーストラリアに住みたいってことで、土地を買いたい人たちも海外からいっぱい、ちょっと来すぎちゃって、まあ、今はなんか新築は買えないって言ってたかな。
で
中古物件だけに限定して、
なるほど、
海外の方が、あの、買うことが一部可能であるみたいなこと、こういう制限を。
うまい制限かもしれないですね。
やっぱ、あの、海外の資本でね、バンバン買われちゃうと値段だけ上がってって、ね、自分の国の人は住めないみたいな話。
まさに今の東京とかでのタワマンの、ね、最上階が際限なく上がってるみたいなのも、やっぱり、海外からの、あの、
ありますね。
不動産投資が入ってるからですからね。
そうですね。で、あとはまあ、あとインドのやっぱり成長を感じましたね。
うん、
インドの方もオーストラリアに来る方々結構多いのもあって、めちゃめちゃインドの、インド人がオーストラリア
に来
てて、やっぱ中国の次はインドっていう実感もすごいありましたね。で、やっぱオーストラリアすごいやっぱりポジションがいいんだなと思ったら、さっきはまず南半球じゃないですか。
うんうんうん、
で、かつ、やっぱりあの時差とかを考えていくと、やっぱアメリカとヨーロッパって、とか、まあ、インドだったりしても、まあ、ちょうど日本と 1,2 時間しか変わらない、まあ、大体、まあ、同じぐらいのところに位置していて、かつ季節が逆転してるんで、やっぱああいう、あの、なんですか、テニスとか含めて、あのスポーツの全世界の開会で、ね、
はいはいはい、
やっぱりポートフォリオに必ず入ってくるんですよね。で、ビジネスでもやっぱり、向こうで朝あのネットのテレビみたいなのつけたりして、ブルームバーグとか見ると、やっぱり日本のマーケットが開く2時間前に、オーストラリアマーケットとかがオープンしていくっていうので、うん、で、日経の先物とか、前の日の、あの、アメリカの市場の情報とか、あとはなんだっけな、為替の取引とかが始まるのがやっぱ早いんですよ。だからそういうのがあって、金融関係の情報も、やっぱり、ちょうど、そう、昼夜逆転、季節逆転みたいなところで、オーストラリアは選択されたりして、まあ結構いいポジションみたい
で。ビジネスの場としてもいいんですね。
そうそう、だからインドのやっぱ IT 系の企業とかは、やっぱり一つ、やっぱりオーストラリアっていうのは自分たちの拠点として考える方が多いようで。
なるほどね。グローバルに見たときに、まあちょうど2拠点目にちょうどいいみたいな選ばれ方をしやすいポジションにあるんですね。
で、やっぱりそれをオーストラリアとしても取り入れていこうっていう、まあ誘致していくといいますか、受け入れていこうっていうのもあるし、まあさっき言ったように、もともとがいろんな民族がいるので、あの、なんか外の人だからどうこうっていう目もね、あんまりないというか、もうそもそも多民族で働くっていう職場ばっかりだから、そのあたりとかもやりやすいんだろうなと思うんですけど、だから、日本企業がやってた港湾開発が潰れて、中国企業が買ったけど、それがやっぱり先に調子悪くてダメになって、次にインドの企業が今買ってるみたいな。
IR とかもじゃあそうなんのかな。
メルボルンとかはなんかそんな感じになってましたね。だから行ったりすると。そうだ、このあたりが、まあ、ちょっと全体の国際情勢におけるオーストラリアのポジショニングの、うん、なんか思ってたのとまたちょっと違う。あの、私のイメージ感とは、うんうん、あ、実際そうなんだなっていうのはありましたね。
オーストラリアが魅力的ということで海外から集まることはこう理解できるんですけど、うん、その受け入れ体制ってすごく難しいんじゃないかなと日本にいると感じるんですけど、はい、そのあたりどうなんですかね。
まあ元々がね、うん、まあイギリスのルケイチっていうとちょっとあれですけど、まあそもそもが、まあね、あの、アボリジニーとかそういう元々の原住民族の人たちっていうのもいる一方で、まあ元々が外からの人で成り立ってる国みたいなところもあるので、まあ日本ほどそのなんでしょうね、閉ざそうっていう発想ではない感じでしたね。適切に常に外から入ってきてもらって、まあどんどんどんどん 成長していくっていうステージを、まあ、前提としてるあの話ですね。自国民だとか、まあ、オーストラリアのに生まれた人たちだけどうにかしようなんていうことは、なんかやっぱ話を聞いてても全然出てこないですね、
う
ん
うん。それって日本もそうだけど、ヨーロッパもやっぱり基本、うん、あの自国民でやってこうっていう、なんだろうな、うんうん、文化的な、うん、伝統的な価値観あるじゃないですか。やっぱその辺がアメリカとかオーストラリアとかの、そもそも移民国家とはやっぱ前提が違うって感じなんですかね。
う
ん、
そうですね。で、同時にまあずっと入ってきてて、あと経済成長もずっと続いていて、
うん、
で、やっぱりあの非常にあの賃金がやっぱ高いんですよね。
うん、
で、あの今、労働党政権がオーストラリア続いているのもあって、労働政策に対しては非常に厳しいルールがたくさんあってですね。だから、休日にあの知り合いになった学校法人の受付業務をやってる方がいて、で、はいはい、結構、向こう厳しいのは平日と週末、休日みたいなことに関しての人件費がもう倍ぐらい払わなきゃいけないんですよ。
うん、
だからなんか 25% とかじゃなくて、もう平日の倍ウィークエンドで払いなさいとか、休日はさらに倍払いなさい。だから、窓口業務で休日出勤すると、普通に時給6000円以上もらえる。
めっちゃ高い。
そうそうそう。
まあでもね、今、うん、オーストラリアでワーホリした方がはるかに稼げるとか、
うん、
なんかもうワーホリだけで2000万貯めたみたいな話とかも、うん、なんならちょっとネットで話題になったりしてますからね。
まあ一人当たり GDP ももう日本よりも全然 1.5 倍ぐらいあるんですよね。
もうそういう状態なんですよね。
うん、
そう。だから、全体で言えば人口は少ないので経済規模は小さいんですけど、経済大国とは全然言えないんですけど、一人当たりの労働的な生産性みたいな、同じ時間でどれぐらい稼ぐんですかみたいなところにおいて言える部分とかっていうのは、まあ非常にやっぱオーストラリアは高いところが あるので、まあだから余計まあ移住したいって人も当然増えますよね。
そうですよね。いや、なんかやっぱ原理原則みたいなところで言うと、やっぱり移民が集まる国とか地域ってやっぱり稼げる場所に集まってくるっていう。
そうそう。だからこれはやっぱりすごい重要だなと思ったのは、やっぱりそのさっき言ったように、もともと自然が好きだって言ったら自然環境もたくさんあるし、まあ、ただ、オーストラリアの人口のなんか8割ぐらいって言ったかな、7割か8割ぐらいは、もうさっき言ったメルボルンとかシドニーみたいな都市部にみんな住んでるんですね。
都市にね。はいはい。
で、それ以外がまあいっぱい大自然とか砂漠とかいろいろあるわけですけど、まあ、どっちもまあ楽しめるみたいなところで、で、輸入品はもうべらぼうに高い。ですが、うん、あとなんか異様にね、清涼飲料水が高いですね。ジュース。コーラがなんか500ミリリットルぐらいの缶って日本で100円ぐらい売ってるじゃないですか。
はいはいはい。
100円ぐらい。あれ400円ぐらいするんですよ。
あ、高い。意外だな。海外って特にその欧米圏の影響強いところって、それこそね、炭酸飲料がもうバカ安みたいな。なんかもうただで何杯でも飲めるみたいなイメージ。
なんかあれね、おそらく健康管理上高くしてんのかなって思って、そうそう調べてないんですけど。
砂糖に課税みたいな。
そうそう、シュガー税、ね、シュガータックスみたいな話ありますけど、
ね。医療費を下げるために。
で、一方で、オーストラリア取れる野菜とか、お肉とか、こういうのはすごい安い。
なんかそういうのもすごく高そうって思ってました。
いや、でもやっぱりね、自国産だから。
そうそう、そういうものは全然そんな高くない。
すげえ、大昔にもう30年以上前なんですけど、子供の頃に椎名誠さんのその海外ルポみたいの見てて
懐かしいっすね。椎名誠、
椎名誠さん
っていう、まあそういう、
滝川さん知らないでしょ。
滝川さん知らないか。そっか、
はい、ちょっと存じ上げないですね。
完全にジェネレーションギャップだな。いや、まあ、バリバリのその高度経済成長期の中でやっぱ自然っていいよねみたいな、男なら冒険だよねみたいな、まあそういうのと、そのちゃんと稼ぐ出版社の社長みたいのをこう両立させてる、かそういう男らしい男みたいな。
へ、
でその人たちがいろんなとこにキャンプに行くんですよ、全世界で。で、オーストラリアとかニュージーランドとか行って、いい国の条件の一つって言って、その乳製品とか野菜とかの基本的な食材が安いっていうのはいい国の、いい国、豊かな国であるみたいなこと言ってたんですよね。だからすごいね、僕やっぱニュージーランドとオーストラリアはなんか経済的にゴリゴリじゃなくても基本的な幸福度が高いとか、豊かさが高いみたいな印象がすごいね、もう子供の頃から刷り込まれてて。
いや、なんかやっぱりそのあたりは結構思い切った国だなっていう、一つはいわゆる、やっぱりメルボルンも昔工業都市系なんですよね。工業生産して港湾都市なんで、そこから出荷するってやったのが、やっぱり日本と一緒で、この30年間はもうほぼ中国に全部工場が移転してしまって、オーストラリアってすごい産業空洞化がやっぱ進んだと。
うん、
で、その時にサービス産業当然中心になってた時に、 まあ、日本はもっと安くしないと工場が来なくなるっていうのがまあ結構大企業の論理だったわけですよね。
はいはいはい。
それに対して結構オーストラリアはむしろサービス産業で給料どんどんやって内需を大きくしようみたいな方向に舵を切って、うんうん、
なるほど。
まあ短期的に見るとまあなんかあれはあれでありなんだなとは思いましたね。
そうですね。
そうだ、ただ工場とかをそう経営してる人とかに聞くと、うん、もう休日は相当儲かる何かじゃない限りやらないってやっぱ言ってました。で、飲食店も週末になると、うん、そう人件費がガッと上がるんで、
やるコストの方が高い。
そうそうそうそうそうそう、休日に大して客来ないのに開けてるととんでもない赤字になるので、
はいはいはい、利益率の高いことしかやらんぞみたいなね、
う
ん、
そうそう。
お金持ってる富裕層向けとか外国人観光客向けとかだったらやりやすいけど、そうじゃない、うん、普通の人向けの普通のサービスみたいのはむしろ休日やんない方がいいみたいな感じになる、
うん、まあ、休日とかはそうそう、だからある程度単価取れるところとプラス、うん、あのウィークエンドサーチャージとかホリデーサーチャージっていうのを飲食店つくんですよ、うん、だから週末お店行くだけであの全体に対して急に 10% とか 15% とか普通に掛け算されて払わなきゃいけない。お店はほとんど、
ね、
チェーン店ですらそうですよ。ドミノピザとかですらウィークエンドサーチャージとか取るんですよ。
ちょっと平日ランチがお得みたいな感覚ですか、逆に。
そうそう、だからまあまあ週末とか高いの嫌だなっていうんだったら家族で家でご飯食べなさいって話なんですよね、うん、まあ、あのスタイル
とそういうことになりますね。
それでやっぱり無用な工場も人件費が高いから動かさないとか、うんうん、やっぱり今に割に合わないような人件費との割合で考えるとありえないなっていうと、週末さっき言ったサービス業のお店も閉めるわけですよ、うん、だからみんな休みがちゃんと取れるっていうところもやっぱあって、うん、まあそれはなんか正しいなと思いましたけどね。
ね、この30年間のその日本で、そのとにかく24時間営業で安く安くっていうそのデフレな30年との結構真逆な、
本当ですね。
真逆ですね。
制度を作って、結果、うん、明暗が分かれた感じはありますね。
なんか聞いたことあるのが、そうそう、オーストラリア人の働き方はその自分のために働く人が多くて、逆に日本はその会社のため、社会のため、お客様のためみたいな。働き方をする人が多いっていうのを聞いたことありますね、うんうん、
そうね、
まあなんかまあ惰性でやってるみたいなとこありますよね。あんま考えてない。まあそこまでなんかみんなのためとかそういうのはあんま思ってないっていうか、なんとなく行かなきゃいけないって言われてるから行ってるみたいな話、まあそこがなんか判断をしてる、いいとか悪いっていうよりはやっぱり選択だなとはすごい思っていて、うん、
はい、
ただやっぱりある程度自分の国の農業政策とかを守っていくっていうところで、まあ、もちろん政府としてのいろんなサポートもしつつ、うん、ただまあサービス産業としてやっぱり根幹として重要なのはやっぱり賃金がしっかり高いっていうことっていうのは間違いがなくて、
うん、
でここをやっぱり日本はちょっと過剰に叩いているっていうのは目立つなっていうのは思いましたね。安いから24時間営業ね、当然できて、今人件費上がってきた24時間営業やめるミスがいっぱい出てきてるじゃないですか、
うん、
まあ、正しいなって思います。
そうですね、正しい方向に、うんうんうんうん、触れてってるっていう。
そうそう、
最後に木下さん締めで、
はい、
日本がこの移民に対してこうどう考えていけばいいかとか、人が増えていくってことに対してどう考えていけばいいか。
はい、まあこれ移民議論ももちろんあるんですけど、うん、あの広く言えば別に自国内でも違う地域から誰かが自分の地域に来てもらうっていうために、はいはいはい、必要な要件って何かなってっていうことを指し示してるなと僕は思っていて、
うんうん
うん、一つはまずいろんな地域からこうやって人が集まってきているから、あなたは地元の人ですか、あなたは外の人ですかっていう概念が非常にもうファジーなわけですね、うん、まあ、非常にそこはいい加減というか、はいはいはい、まあ、なんかあんまりきっぱりと分かれないっていうところ、
まあ、気にしなく
て、
あんま気にしないみたいな。
そうで、その方が当然ながら外の人は来やすい、
うん、
で外の人が来やすいからさらにみんなが来てくれるっていうこの循環は絶対ありますよねっていうのと、うん、もう一個やっぱり賃金ですよね。当然、うんうん、自分があえてですねコストを払って、ある意味においては障壁を乗り越えてその地域にまあ行くじゃないですか。普段の今までの生活をある意味では大転換して移住ってものはするわけなので、その移住する先に行ってさらに条件の悪い労働をしたいと思う人は、まあ、これは国を越えようと地域を越えようと基本はいないですよねっていうことに立つと、うん、やっぱりやりがいだとかなんか目的だとか社会性だっていう前に、1にも2にも金だと、もう分かりやすく言うと、
うん、
やっぱ賃金がちゃんと支払われないところには、より良い人は来ないと。で、地元の人もやりたがらないことを地域外の人を移住させてやらせようとか、まあ海外で言えば海外の人を呼んできて、自分の国や人手不足だとこの条件で働いてくれる人はいないっていうことを、うん、前提に言いながらそれを上げることなく違う人を連れてくるっていうことも、これは中長期で移民に歓迎されて、あの要は発展する国にはなり得ない ていうことで、日本人はなんかその移民がいい悪いっていう議論はすごいするし、地域においても外も、よそ者か地元のものかみたいな話はすごいするんですけど、その外の目線で物事を考えていった方が本当に地域にとってプラスになるとか、自分の国にとってプラスになるような人を自分の国とか地域にある意味で集めることができる、でそれをなんか貧乏くじ引かせるみたいな発想で、外から足りないものの帳尻合わせで人を連れてこようみたいなことを地域でも国でも考えると、それは相当ハレーションを起こす結果になるんだろうなっていうことで、まあ要は労働力不足で移民をただ単に入れていったヨーロッパ各国が非常に今問題が起きてるっていうのは、まさにこういうところですね。いわゆるエッセンシャルワークとか含めて、非常にその労働環境に問題があるものを放置したまま誰かを連れてくるってことをやったら、結局ここに差がすごい大きく発生して、やっぱ生活が安定しないっていうことは、これは外の人であろう、うちの人であろうとですね、やっぱ乱れるわけですね、生活自体が。そうすれば治安にも影響してくるって話になるわけで、で、オーストラリア非常にそこのバランスを今うまくやってるなっていうのは見ていて思いましたね。そういう意味では治安であんまりそんなに危険を感じることはあんまりなかったし、シドニーも昔はちょっとね、夜とはみたいに言われてましたけど、あんまりそういうのはなかったですね。
あ、そうですか。いや、なんかね、技能実習生制度のね、問題みたいなところあるじゃないですか。はい、そうですね。ちょうど、まあ、ぼちぼち終わるのかな、みたいな。なんか、改革するみたいな話ですね。もう30年。
まあ、次の制度にこれ移行するんですけど、ただ、日本自体がもっと給料をしっかり上げていくってことをやらない限り、さっきで相対的に見てですよ。
はい、
オーストラリアで受付6000円って、休日にって言ってる時に、日本でそんなのは、まあ、基本ないわけですよ。
う
ん、
はい、そうですよね。
っていうぐらい差がついてるってことを我々が認識しなきゃいけないんですけど、いかんせん日本人のもう2割ぐらいしか今パスポート持ってないわけですよ。一応世界一強いパスポートまた復帰したぐらい、いろんなパスポートはビザなしでいろんな国に行けるのに使ってないっていうことが、まあその移民がどうのこうのの議論の前に、まず日本がインバウンドを引き入れよう入れようってやって言ってるのであれば、やっぱ我々もね、アウトバウンドしなきゃいけないわけです。インバウンドで入ってくるばっかりじゃなくて、やっぱり外に出ていかないと、やっぱり国際的なというか、いろんな国々がどういう戦略とか方法を持っていい環境になってるのか、まあでも日本の方がこの点はいいよねとかってこと比較できないわけですよ。だから日本いいとこいっぱいあるんですよ。今賃金がそんな安いけど、それでもまあハードランディングせずに、なんか急に大量のホームレスが発生してとかってことにはなってないっていう意味においては、デフレで30年やってきたけれども、まあある程度うまくやってるとも言えるわけです。だからそういうみんないろんな人たち来てくる。あとは歴史の文化がすごい深いとかね、いろんな良さがたくさんあるんですよ。そんなおさらいないので、そう。あとはディテールにこだわるかこだわらないかって、おさらい人はやっぱり大味の人が多いから、なんかやっぱりいろいろ大味なんですよね。だから日本はすごいそういう意味では繊細だなっていうのはすごい思いますし、でもそういうものをやっぱり一個一個比較していくことで、これはもっといいなとか、これはちょっと変えなきゃいけないなとかみたいなことを、まあ我々はもっとね、なんかいろんな目線で見ていく必要があるのかなとは思いましたね。
なるほどね。いや、なんか地域の話をずっとしてきた我々がやっぱりこのね、常に各局見なきゃいけないのはその海外というか、やっぱり交易をどうしていくかっていうことなんだなっていうのはね、やっぱ改めて、今日の話っていうか、木下さんがホットにこう海外に目がいってるからこそ、なんかちょっとそういう風に聞けたなっていうのが面白かったですね。
そう、でもやっぱ地方の、まあ、パワーっていうかコンテクストですよね。前から話して、そのいろんな文脈で歴史的なものとかっていうことに関しては、いやもうこれはもうオーストラリアなんか全然もう比にならないぐらい日本の方がすごいですね。
そうですね、
もう全然やっぱり焼き物とかやっぱり食文化とか、もう様々な背景において、もう彼らも言いました、やっぱ地域でそうアートイベントとかやってる人たちとかとやっぱやると、日本に来てやっぱクラフト系のものとかも見に行って、いやそう、なんかもうジャパンブラックについてすごいなんか語り尽くすおじさんとか出てくるわけですよ。
へー。
でもやっぱそういうのって、やっぱ彼らがすると、もう存在しないぐらい、なんか要は語っても語っても終わりがないぐらいに、複雑に長い歴史を持ったものがたくさん日本にあるので、まあ、その点はやっぱもっと自信を持って値段をつけた方がいいですよね。まあ、
完全にポテンシャルでしかないですよね、ここはやっぱり。
うん、そうそうそう。
もう都市にはないかもしれない。
そうそう、都市よりも、ね、でかいビルとかは大体みんな一緒なんです、
うん、
そうだけど、まあ、もっと違うローカルの点においては優位性もたくさんあるので、まあ、やっぱり内外ともにやっぱり見ていきながら、インバウンドインバウンドってことは外の人が来るわけなんで、でもじゃあ来る人たちのその国はどうなってるのかってことに我々ももうちょっと目を向けた方がいいかなと思いますね。
確かに、だからそういう意味では木下さんがその外に行くっていうのはすごい自然というか、まあ、なんか地域の人たちにこれまでのその強権ぶりプラスその海外を見てきてんのかっていう、この海外との相対論っていうところも、まさに、まあ、木下さん両方頼っちゃダメなんだけどね。
いやいや、でも例えば、ほら、今ね、ニセコとかクッチャーにいっぱいオーストラリア、ニュージーランドが来るっていう、 だけど日本人はオーストラリア、ニュージーランドでほぼ行ってないわけですよ、うん、全然、うん、だからニセコクッチャンでメインで事業やってる人たちは日本に来てるオーストラリアとかニュージーの人たちがやってるわけですよね、うん、結局不動産とか含めて、うん、でこれっていうのはいや別にそれもいいことなんだけど、うん、だけどそれって我々が自分たちの地域のポテンシャルを正しく理解しえない形だよねっていうのはもったいないんだなってことは改めて今回、うん、向こうのいろんな人とやっぱ話してみても思いましたね。
確かに、はい、確かに。はい、ということで木下さん特別編ちょっと前編からギア高めでお届けしてますけれども、はいはい、じゃあ次の回はねまた新しいテーマで、はい、木下さんが海外出張中で見つけたキーワードをまた聞いていきたいというふうに思います、はいはい、
さらに学びを深めていきたいですね。
ぜひぜひ私のね個別でやってるボイシーの方でもオーストラリア奮闘記っていうのは
奮闘したんですね。
かわいいな。
12月から1月にかけてですねシーズン1からシーズン5まで放送してますので、まあ、興味ある方は、はい、ぜひ聞いてみてください。
すごい、
ちょっと面白そう。聞かなきゃ、ね、俺たちが聞かないでどうするって感じ、
ね、本当ですね。聞かなくてはありがとうございました。ではちょうどお時間となりましたのでこのお話の続きはまた次回ということでリージョンラジオ本日はここまでとなります。最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいに番組からお知らせです。番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいです。次回も地域経済の未来についてそして木下さんの奮闘ぶりについてディープに学んでいきますまたお会いしましょう。